ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。今回探偵事務所に届いた調査依頼は九戸城の謎を探れ。昨日までの調査では二戸市教育委員会文化財課の佐藤さんに過去の九戸城のお話を、そして同じく文化財課の鈴木さんには現在の九戸城の調査状況などのお話を聞いてきました。ということで今日も引き続き文化財課の鈴木さんに今後の九戸城についてのお話を聞いていこうと思うのですが、430年前にこの地で戦った強者たちも今後の九戸城が気になっているようですね。まだまだ調査中のところや整備工事を行っている部分もありますが、高台にある緑地公園として気持ちのいい空間になっている九戸城はと、二戸市としては今後の活用方法としてどんなことを想定しているんでしょうか。
ですね、今ある程度エリア分けをした上で使っていただければなっていう感じになってまして、
エリア分け、
はい、本丸の部分に関しては、まあ、城郭体験エリアって形で、実際その遺跡公園としてこういう遺跡だったよっていうのを一部復元をしたりとか、うん、まあ、建物 の, あの穴、いわゆる掘立て柱の建物の穴の跡とか、
はい、
まあ、礎石立ちの建物、まあ、いわゆるその石の上に柱立った建物もあったので、それがここにあったよっていうのを示、あの場所を表示したりとか、
うん、
あと石が立ってたよとか、あと塀がここに立ってたよっていうのを、まさに本当にこういう福岡城がこういうお城だったよっていうのを見ても分かるようなのがその本丸の部分と、
はい、
一方で二の丸の東側、今の爽やかトイレの裏側といいますか、
はい、
あちらの方はですね、まあ、特に歴史継承エリアという形で、今はもう、まあ、工事一部まだやってますけども、基本的にはその芝生を張った広場として、まあ、使えるようなイメージを考えてました。
はい、
なかなかちょっと二戸市っても芝生の広場ってなかなかないので、
そうですね、
そうですね、うん、そういうので、まあ、利活用、まあ、本当に例えば幼稚園児保育園児 その遠足みたいな形のいわゆるピクニック的に使っていただくとか、うん、あとは、まあ、去年の話からすると、まあ、それこそラジオでウォーキングで、まあ、エントランス広場とか使ってそういうのとか使っていただいたりとか、
はい、
あと、まあ、9月の時は、花火大会ですね。
そうですね、うん、
はい、これを、九戸城で挙げたのもあります。結構の花火とかの時はやっていいのっていうのは、もうこれ実は市役所内部もそうだし市民からも大変言われてた。
いや、そうですね、うん、
基本やっぱり史跡っていうのは使っちゃいけないんでしょっていうところがやっぱ強く出ちゃうのがあるんですが、
うん、
とはいえやっぱこの歴史公園としてはもちろんこれに関してはある程度許可とかどこまでいいかっていうのは、まあ、市と教育委員会なりとちょっと調整は必要になるんですけど、
はい、
まあ、教育委員会市としての立場としてはこちらからイベントを、まあ、やるのもあると思うんですが、うん、こういうイベントやりたいっていう要望とかは極力叶えたいなっていうのはありまして、
はい、
どうしても私らだと枯渇してとか予算がとかってなってしまうので、
はい、
いろいろと提案いただいて、こういうのはできますよとか、うん、ここまでなら大丈夫ですよっていうのをやってですね、いろいろイベント提案して、まあ、活用してもいただくというスタンスでは考えてはいます。
はい、いや僕の耳にも九戸城でこういうことやりたいっていうのは何件かね案として聞こえてはくるんですけど、
はい、
ただなんかいろんな制約があるっていう、う
ん、もちろん
話があって、
そうですね、
具体的に例えばこれしちゃダメあれしちゃダメっていうのが何か、うん、
ですね、基本的には、まあ、掘らないっていうのはまあ大前提、これは要はあの下には、貴重な、まあ、財産ですよね、
はい、
埋蔵文化財があるので、うん、例えばその軽微な本当短いペグみたいなのならまだしも、本当杭みたいになっちゃうとこれは破壊行為になってしまう可能性があるので、はい、うん、そこはちょっとかなり厳しいのかなと思います。あとは直火ですかね、まあ、これはまあ芝生なので、
うんうんうん、
これは別にあの久野以上だからどうこうはないんですが、そこはあのできないですけども、
はい、
あとはその要は遺跡さえ守られればいいのかなっていうところは、うんうん、はい、考えております。
なるほど、破壊する行為がダメということで、
そのとおりですね、
あの歴史的なものだからこういうことはダメとかそういうことではないってことで、
いやもちろん、歴史的なことをやるのであればそれはそれでありないですけど、それ以外のところもあまり、うん、なんて言うんでしょうね、で、まあ、でき極力やあの提案いただいたのは、ね、あのこう制約あるにしてもあのやっていただきたいっていうのはあります。
はい、はい、あの一個前から言われてるのが、あそこでそのライブイベントとかコンサートやりたいみたいな話があって、そのまあステージを作るのに多分その固定するのにある程度こうしっかり土台を作らなくちゃいけないみたいなことだと思うんですけど、それで多分ダメって言われてるみたいっていう話を聞いたことだ、直接ね皆さんとお話ししたわけじゃないんで、でその時によく言われるのが、あの盛岡でお城で毎年夏にやってるじゃないですか。
やってますね、
石垣ミュージック、はいはい、あれができてるのになぜ久野城でできないんだっていうことを聞かれるんですけど、
あ、まああれなんですよ、結局破壊されなければまずいいっていうのはまあ大前提と、うん、まあ、盛岡城と大きく違うのが、盛岡城も古い段階で公園としてっていう、あのやっぱ盛岡城というよりはそこあの城としての公園としてっていうのがかなり強く出てるので、
はい、
うん、どうしてもその何て言うんでしょうね、まあ、芝生ってわけじゃなくて、あのもう完全に公園に近い中でなってるので、
うん、
あのそれについては、まあ、あと広場も割と広く取れるとか、
はい、
様々そういうのもあるので、まあ、そういう、まあ、他の市町村さんのあれでっていうこともないとは思うんですけども、どこまでできるかは何とも言えないんですが、うん、あの例えばその簡易ステージとか、
はい、
そういうのでとか、まあ、あのできる範囲では、まあ、提案とかしていただいて、
うん、
まあ、それこそ芝生もこれもかなりの、あの不設っていうかですね、張るのもかなりお金のかかる間
で、そうですよね、
そこをやっぱり破壊を しするようだったらこれは良くないとこなので、
うん、
まあ、芝生っても実は結構あの強さで弱いところがあって、はい、あのシートとか張っちゃうとあのすぐダメになっちゃうんですね、枯れてしまう、
一時的に何か張っただけ
でも、そうなんですよ、あの、うん、結構サッカー場とかグラウンドであの芝生に何かイベントやって張ったら芝生がガラガラになったっていうのが結構最近そういうのも事例も出てきているのもあるので、
はい、
どうしてもその今せっかくねあの整備したのを壊してしまうというのは良くないことなので、
まあ、そりゃそうですよね、
そうなんですよね、
そっかそっか、
まあ、あのある程度は叶えさせてあげたいという気持ちはやっぱ市としてあるし、やっぱ活用してほしいのもあります。ただ活用とともにやっぱ保護っていうのが何より重要ですよという形ですね。
わかりました、そっか、まあ、ちゃんとやった後のことも責任持ってくれ、まあ、
もちろんその通りですね、はい、
まあ、いずれにしてもじゃああれですね、まあ、相談ですね最初にね、
そうですね、まあ、な繰り返しになるんですけど、市としてはせっかく皆様の、まあ、今までの長い歴史の中でこの保護してきて、
うん、
でこう整備してきたこの久野城としての歴史公園としてやはり利用しないと全く意味がない、ただお金だけがかかってるって状況になってしまうので、
うん、
ぜひそういうのはですね、あの相談いただいたのはできる範囲ではですね協力はしたいなと思っております。
はい、わかりました。なんかそのあれですよね、その城郭公園としてのっていうところもこう、ね、お城マニアの方もたくさんいらっしゃるでしょうから、
はい、
そういったところもこう、ね、今後期待できます ね、
はい、
この地域を象徴する歴史を持つ公園ですから、 遺跡としてしっかり守るものは守りながら活用していきたいですね。ということで、明日はそんな九戸城のエントランス広場にあるガイドハウスについての聞き込みの様子をお送りしますので、お楽しみにどうぞ。以上、へのへの探偵団、探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。